で、小金福牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は、新約聖書、ヘブル人への手紙、12章1節から2節までです。新約聖書、ヘブル人への手紙、12章1節から2節までです。それではお読みします。こういうわけで、このように多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
皆さんおはようございます。朝晩もだいぶ涼しくなりというか寒くなって、本当に秋深まってきているように感じます。公園の木々もですね、ちらほらと紅葉が始まって、本当に行楽シーズン真っただ中だなと思います。先々週でしょうか、日本シリーズ、リーグ優勝した、巨人がですね、激しく喜んでいる姿を目にして、翌週にはこのクライマックスシーズンですね、シリーズで阪神に逆転されてというか、そんな状況の中でこの日本シリーズが始まるなというのを、この阪神ファンの人は、この地域の人たち、どれぐらいの阪神ファンがいるかわからないですが、楽しみにしているんではないかなと思います。私はそのニュース見た時にちょっとショックだったんですね。こんなことがあるのかと。せっかくあそこまで喜んでいよいよと思ったけれど、勝負の世界は厳しいなと思いました。スポーツ全般みんなそうだと思うんですけれども、私自身もずっと運動をやってきましたが、スポーツで大事なのは、もちろんフォームを作るということなんですけれども、そのフォームを作るにあたって大事なのは、どこを見ているかということが、そのフォームを作っていく、大前提のようなところが、あります。人は見た方向にこう、体が向くように、作られているからです。目線がどこにあるかということで、どこに球が飛んでいくか、どこに向かっていくかというのは、大体定まってくるんですね。どんなにこういう形でと言われても、そこを見たら自然に体がそちらに向くというふうに、分かってきます。私自身はスキーをやるときに、よく関東にいるときにはスキーに毎シーズン行っていたんですが、初心者だったときに、この教えられたのは、スキーは山から谷に向かって、滑っていくわけです。直角行で滑る人はまずほとんどいないんですね。このように、シュプールを、描いて、滑っていくわけですけれども、よくですね、止まらないと言って、まっすぐ滑っていって、この旗にある木立に、ぶつかって止まっている人たちが、初心者よくいるんですね。斜面を横断して木にぶつかって止まるということがありますが、それは自分が滑る方向にしか向かっていないから、向いていないから板がそっちに向いて滑っていくんですね。けれども、最初教えられたのは、そちらに向いていても、その目はいつも谷側を見なさいというふうに教えられたんです。体を向いて滑ってるけれども、谷を見るとですね、それは行くべき方向ですけれども、そこを見ると、肩を入れろとか、向きを変えろとか言わなくてもですね、向いた方向に体がおのずとですね、向いて、綺麗なこのシュプールをこう描いて、こう谷にこう降りていくということができるようになっていくんです。手元、足元ばかり見てですね、向かう方向を見ずに、その手元足元ばかりを見ていると、 おのずと体はそちらへ向いていってしまう。目が向いている方に人は向かって歩くように作られているなということを運動するときにつくづくと思います。まあ私たちのこの心の目というのもそれに似ているんではないかなと。どこを見ているか、何に注目しているかで私たちの心は動き、体がついていき、思いもついていき、そしてそこに願いや行動が起こるんではないかとこう思うんです。今朝この十二章の一節二節を開きました。短い箇所なのでもう一度皆さんとご一緒に読みたいと思います。十二章の一節二節、はい、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。今日この箇所から3つのポイントで見てまいりたいと思います。その第1番目は、何で心が満ちているか、何によって、心が満ちているか、何に反応するか、何を喜んでいるか、そのベストは、自分にとってのベストは、何であるか。ここにはイエス様から目を離すなと言われていました。それは私たちのこの目を他に奪うものがたくさんあるからです。この一節から読むとですね、レースに例えて言っています。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。一切の重荷とこのまつわりつく罪を捨ててと、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようと。まあもし走ろうとしていても、この背中に大きな荷物、重い荷物を背負っていたならばどうでしょう。まあ山登りならともかくですね、それを持ってこう走る、息も絶え絶えになって、足腰も弱ってですね、走り抜くことは難しいんではないかと思うんです。この背中に背負っている重荷、頭を悩ます問題、家族のことや仕事もそうかもしれません。まあ近所の付き合いであったり、あるいは自分の心をこう不安にさせるようなもの、これをどっかりとこう背負っている。そしてもう一つは、まつわりつくこの罪とありました。これが足元にこう絡みついてきて、走りにくい、走ることが難しい、これらを拭い去ってと、捨て去ってと、私たちはですね、これ自分で拭い去ることはできないんですね。だから重荷になるんです。もし自分でそれを捨て去ることができ、自分で解決することができたら、私たちのうちには重荷として背中に乗ることはないんですね。背負うことはないんですね。自分でこれを処理できない。これらを拭い去ってくださる。この重荷であるとか、まつわりつく罪を取り去って、走る力を常に与えてくださるのがイエス様なんだということを言っています。このお方から目を離さずに行きなさい。重荷はあります。まつわりつく罪もあります。それは現実、私たちに日々、乗ってくるものですけれども、しかしイエス様を見上げて、一心に他のものに目を向けずに、走りなさいと。心奪われることなく、前に置かれているこのゴール一点を見つめて、忍耐を持って、走る。まあ、徒競走ですね、ピストルがパーンと鳴って、 まっすぐにスタートを切ったら、脇目も振らずこのゴールの向こう側にあるテープを見つめて走るでしょう。信仰の創始者である、あり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。子供の頃にですね、人はこの心、その奥の方にこのぽっかりと空いた空洞があるんだということを教会で聞きました。その空洞、やがてそのことが霊だということが分かりました。その空洞を霊と言って、人はそれをぽっかりと空いたものをですね、何かで埋めようとします。そしてあれやこれやと求めるんですね。まあ、虚しさというにも言えるかもしれないです。虚しさ、心の渇き、それを満たそうとするものを探します。まあ、心の拠り所というふうにも言うことができるかもしれません。しかしですね、この霊というのがぽっかり穴が開いてしまった原因というのは、この神様と離れてしまったというところに原因があります。私たちは帰るべきところに帰ったならば、このぽっかりと穴が開いたところが満たされるという経験を持つことができるんですね。満たされる、まあ、生活が充実しているときにはそんなものがあるとはあまり感じませんけれども、空洞があるならと思わないけれども、折に触れあるときに、ああそのようなものが自分のうちにあるんだなと気づきます。そしてこの空洞を埋める拠り所を探します。気づいても気づかなくても、すべての人がこれは満たされない限り探し続けるんですね。この空洞が満たされるときに、私たちのうちに本当の意味での平安というものがやってくるんです。何もないのに喜びが溢れてくる。あれを得たら、これを得たら、こうなったら、きっと私は平安を得るだろうと思ってあれこれ探して動いて手にしようとしますけれども、結果それを得ても、そのようになっても、どこかいつも心がさまようような心もとない感覚。しかしこの空洞がイエス様、神様にはっきりと埋められるときに、何もなくてもこの喜びというものが内側から溢れてきます。この空洞がですね、何で満たされているか、それが私たちのこの信仰の対象にもなるんです。まあ、多くの日本人はどうかというと、まあ、仏教と神道をごちゃ混ぜにしている人が多いようです。お寺の檀家になっているのは、この、大体人口の8割くらいあるそうです。でもですね、檀家でありながら七五三やお正月が来ると、これまた8割近くの人が今度は神社に向かうんですね。そして聞くとですね、多くの人は、いや、神様信じていませんと言うんです。まあ、不思議な現象があります。じゃあ何を信じているのかとこう探してみるとですね、そこに行き当たるのは、科学的に証明されている、事実がはっきりと分かっている、そのようなものを信じて、それを拠り所にしているんだということが分かってきます。納得がいく、安心がいく、この科学的に証明される、まあ科学信仰と言うんでしょうか。それによって自分が平安を得ようと、何か安心を得ようとしている人が本当に多いんだということがわかります。今日、皆さんのこの拠り所、何か心のこの空洞を埋めているのは、埋めておられるのは何でしょうか。そして、あなたの拠り所はどこにあるでしょうか。何であなたの心は満たされているでしょうか。そしてそれは確かなものですか。あなたに命を与え、力を与え、平安を与え、そして やがてこの世を去る時にも変わらずにあるものでしょうか。まあ、学歴をですね、知的なものを過度に信頼する、まあ、これも学歴信仰というようです。占いや世の中で成功している人の言葉、暮らし向きのこの良さ、まあ、何を喜んで何を心の拠り所としているのか、それが本当の意味で私たちが、皆さんが見ているところです。それを見ているならば、その方向に向かって進んで歩んでるんですね。どんなに目的地はあっちだと体を向けようとしても、もし見ているところがそのようなところにあるならば、自分の意図と反してですね、そちらに向かって、まあ、いるんだと言えます。イエス様言われました。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのですと。どんなに私の宝はこうこれですと言ってもですね、心があるところに本当の宝があるんだと。何でそれが満たされているのか、何に注目し自分が目を注いでいるのかが肝心です。このヘブル書の12章の前、11章の一節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。この言葉はですね、心の空洞をイエス・キリストというお方で満たされた人の告白です。だから私たちはこのイエス・キリストによって心を満たされているならば、ただ単純に聖書の言葉に力があるんだというところに立つことができます。重荷やまとわりつくこの罪が私たちを絡み取ろうとしてもですね、絡み取ろうとしても、そこにひとたび立つならば、望みというものがやってきます。望みを見て得るのではない、そこに立ったときに望みが向こうからやってくるんですね。自分の内側で見出すんではない。まだ目にしていないのに確信がやっていきます。やってきます。望み得ないような時に、状況でないのに望みがやってくる。この神様の御声を聞いてこそ、神様を知るようになります。私たちがこの神様を知って、神様に会って、そして体験したいと願うならば、私たちに語ってくださっているこの神様に会わなければなりません。そしてこの神様が語られるときに聞かなければなりません。信仰は聞くことから始まります。神様の御声を聞く。まあ、じゃあ実体のないお方の御声をどのように聞くんですか、どのように出会うんですかと思いますが、そのすべてはこの聖書の言葉の中にすべてがあります。旧約時代にはこの直接的に語られた神様の言葉がですね、新約時代、イエス様の時代からはイエス・キリストを通して語られました。そして神は霊ですから、人が神様の実体を見るということはできません。しかしこの聖書の言葉、御言葉を通して神の言葉を聞くときに、聞くことによって私たちはこの神の実体というものを経験していくものになっていきます。まあ、弟子のヨハネはこのことをこういうふうに言いました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。そして手紙の中ではですね、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと。この命の言葉、私たちが手にしている聖書は命の言葉、 イエス・キリストご自身のことです。そして神様はこの力として現れたのが聖霊、パラクレイトス、助け主としてこの言葉を解き明かすためにこの地に聖霊は訪れてくれました。どうして見たこともない神様を信じることができたのか。まあここに信じていらっしゃる方がたくさんおられますが、自分がどのようにして神様と出会い信じたのかというその時のことを思い起こせばですね、まあ何とも不思議、理屈にかなわない、その世の中にあっても、なぜかはっきりと神様がおられるということを知ったという人は多いんではないかと思うんです。神様、私はあなたのことがよくわかりません。けれど、わかるように教えてください。と求めて祈るならば、聖霊がそれを助けてくれます。私たちはこの聖霊とイエス・キリストを通してこの神の言葉、聖書を日々の生活の中で経験していくものとされていきます。まあ、この教会から10分ほどですね、車、まあ、5分ぐらいでしょうか、車走らせた、近くにこの高砂教会があります。ここに、小森先生というご夫妻がおられてですね、私は新学校の頃一緒に時間過ごしたんですが、この度宣教師として、この12月、まあ、19日出発と言っていましたが、このミャンマーですね、アジアのこのミャンマーの少数民族、まだ一度もイエス様のことを聞いたことがないという部族が、まあ、たくさんあるんですけれども、タウンヨー族という未伝地、まだ伝えられたことのない未伝の地に、出かけていきます。まだ4歳とこの2歳の小さな子供を連れてですね、男の子を連れて家族4人で向かいます。まあ、先日ですね、少し交わる機会があったんですけれども、まあ、その今までもいろいろ聞いてきましたが、いつ頃から宣教師としての思いがあったのかということを尋ねました。まあ、奥様はですね、10代の頃から自分はこの宣教師の背中を見て育って、そして、自分もいつかこの海外に行ってイエス様のことを伝えるものとなりたいという願いが10代の頃からあって、それが実現されるかどうかわからないけど、ずっとそれを願って祈ってこられたと。そして少しずつ少しずつこう扉が開いてですね、今に、まあ、至っていることを聞かせてくれました。小森先生は、ご自分が小学校、中学生、中学校の頃ですね、まあ、野球少年、中学に入って野球部に入ってですね、盛んに運動していましたけれども、この中学時代、野球部の中でですね、激しいいじめにあって、そしてあんなに元気で、快活だった少年がですね、もう何ともしがたくなって、どうにもならずに、今度は学校にも行けずに、部屋の中に引きこもるという時期がありました。そんな時に、お母さんが、教会に行ってクリスチャンだったお母さんが、一歩も外に出れない彼の部屋に行ってですね、外からこの聖書を持って、これは神の言葉だから、これを読みなさいと。聖書を渡してくれたと言うんです。もうほんの12、3歳の頃にですね、生きる力も気力すら奪われて、柱にこう頭をぶつけてですね、本当に悩むような時期の悩むような状況の中にあって、まあ、何もする気力もない。けれどもこれは神の言葉だからと言って渡された熱い聖書を手にして、こんな自分に神の言葉という書物は一体何を語ってくれるんだろうかと、まあ、思ったそうです。一体ここには何が書かれてるんだろうか。そして開いて、読み始めた。まあ、今この伝える人がいないイエス様のことを全く知る術を持っていない部族、 がですね、世界各国にあります少数民族。ミャンマーは200部族ぐらいいるそうですが、そのうちの4分の1、50部族は、未だにその部族全体がですね、福音を聞いたことがないという。だから、誰も伝えることができないですね。誰か一人二人が知っていれば、家族親族を通して伝えていくことができるんですが、誰もその部族に踏み入ったことがない。そのような部族が50ほどミャンマーにあるそうですが、その神の言葉を知らない人たち、そして神の言葉など知らずに苦しんで部屋から一歩も出れなかった自分と、この人たち、伝える人がいなくて福音を知る術のない未伝の部族の人々が、自分と、まあ、重なったと言うんですね。話されていました。聖書を読んで、初めて読んで、この聖書が、あの少年、中学生の頃に聖書を読んでですね、どのようにしてこの2000年もの歳月をかけてで、この耐えることなく自分の手元に届いたのか、それがあまりにも不思議で、そして自分を生かしてくれたこの神の言葉が、なぜ2000年間も耐えることがなく、日本に住む自分に届いたのかが不思議でですね、先生に尋ねたそうです。すると、教会の先生が、こう答えたそうです。聞いた人が、次の人に伝えたからだよ、と。聞いた人が、次の人に伝えたから、2000年間ずっと、このように、語られ続けてきたんだと。この神様の言葉が小森先生の人生を変えました。イエス様から目を離して、人の言葉や状況や問題、それ一点を見つめ続け始めるならば、それが自分のすべてになっていってしまいます。あれは一見麗しくですね、世にあっても賢い考え方、いかにも正しい答えである、ようなものに目を注いでいくとですね、知らない間にこの自分もそちらに向かって歩んでいってしまう。イエス様から目を離して、しかしそこには命を潤すものはなくですね、乾いた地が続くだけです。まあ、先生方はこの便利で快適な日本での生活を離れてですね、ミャンマーの奥地、小さな子供たちを連れてですね、不便で言葉も通じない国に、教育はですね、多分自分の家で教育していくことになるだろうなと言っていましたけれども、そのような状況を迎えながらも、わざわざ福音を届けに行く、のはなぜでしょうか。まあ、部屋から出られず引きこもっていた時に出会ったあのイエス様をずっと見続けて走ってきたら、ここまでたどり着いたんだなと話を聞きながら思いました。いろいろがあったと思います。重荷を背負って、足にはまとわりつく罪があって、一足飛びに来たわけではない。しかし、いつもそこを見つめて、歩んでいくときにですね、便利か不便かは関係がない。そこにいつも何か生きる喜びがあるというところに、私たちは歩んでいくことができます。宣教師としてこの送り出されるまでには、11月23日が派遣式ですけれども、つい先日聞いた話ですが、お兄さん夫妻、奥さんのお兄さんがいるんですが、去年の12月、大病を患ったんですね。急に。もう生きるか死ぬか。生きても、この命が、この脳梗塞でですね、もう十分な生活ができない。植物人間になるかもしれないという状態を、まあ、通って今があるんですが、回復されて。そして、本当に今、祈りの中にあってですね、片や先生はいろんなところで祈りをするんですが、祈りの習慣の中でいるんですが、一方で自分たちが出ていくまでにこのお兄さん夫婦が救われてほしいという願いの中で、そして本当に不思議なことが起こってですね、この別な場所で熱心に祈っていた そして同時にこちらでお兄さん夫婦にも神様は奥さんにもお兄さんにも語ってくださって、そしてなんと今週、先週のホットな、まだあったかい話ですけれども、お姉さんがですね、何も言わないのにずっと自分の心の扉を叩いているイエス様がいたということを話してくれて、イエス様を心に迎えたんです。そしてお兄さんはですね、そのような危機的なところからたくさんの人の祈りに支えられて回復して、奇跡的な回復だったんですね。この一年まだ経っていないですけど、その回復の中で一度はイエス様を告白したけれど、この最近ですね、そんな告白したことは覚えていないと、もう真っ向から拒否されて本当に落胆の中にあったんですが、同時にお兄さんのうちにもイエス様を信じたいという願いはこの一週間の間に起こされてですね、本当に不思議ですが、奥さんもお兄さんもイエス様をこの一週間にも信じたんですね。そしてなんとその派遣式の日に、この洗礼式をもう持つということを、たった昨日、つい昨日、その話を聞いたんですが、本当に神様は真実なお方だなぁと思いました。お兄さんが大変な時にですね、もう宣教師に行くことは決まっていました。自分の家族、年老いた親を置いてお兄さんたちにそれを託していこうとしていた時に、お兄さんがそのようなことになって、奥さんが言ったそうです。こんな状況なのに宣教地に行くのと、こんな状況なのに私たちを見捨てて宣教地に行くのかと、まあ言われたと。しかしですね、その中でもずっとイエス様を見つめて、イエス様を見上げて、重にまつわりつく罪、それらがありながらも一生懸命まっすぐに見るべきところを見て歩んできた、その中にこの日を迎えているということを、本当にイエス様の皆をあがめます。本当に私たちが信じている神様は素晴らしいお方です。今日祈りの答えがない、その何も返ってこないと虚しさをもし覚えているならば、私たちの神様は必ず私たちの祈りに応えて、私たちの祈りの中に息働いてくださいます。信じましょう。聖霊様が私たちのうちに生きて語られて、イエス・キリストを通して神の御言葉、聖書を体験していきます。そして私たちが神様からいただいている信仰とは、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させます。望みを持ちにくい時代です。だからいろんなものに代替えするんじゃないでしょうか。これが欲しいのに無理だから、2番3番を求めるんじゃないでしょうか。もしそうであるならば、体質改善が必要です。第2番目、信仰のレースを邪魔する障害があります。信仰のレースを邪魔する障害。まあ1章、12章の一節見ると、このレースに例えて言っています。陸上競技場。私たちは自分の人生をこう走っている選手です。そこにですね、この神様と私たちの関係を何とか引き離そう、私たちを引きずり下ろそうとするこのサタン、神様と敵対するものは私たちのところに常に来てですね、イエス様を見させまいとします。じゃあどこを見せようとするのか、それは自分自身です。イエス様ではなくて自分自身を見せるようにします。お前の罪は許されるにはあまりにも大きい、お前は信仰全然持っていない、悔い改めがなっていない、決して長続きしない、そんな望みを持ったって無駄だ、気まぐれにキリストにすがりついてるだけだと。ゴールに向けて走るときにいろいろな障害が私たちの前に立ちふさがってきます。まあ3つ見たいと思うんですが、第1番目はこの世から受ける向かい風、それらが私たちの障害となります。日本ではクリスチャン人口 1% を切ります。お隣の韓国は4割、 40%、 今中国でもですね、すごい勢いでこのクリスチャン人口が増え、リバイバルが起こって増えているという聞いています。 もしこのクリスチャンの旗印というものをしっかりと立てて生活をするとですね、いろんな場面で私たちは向かい風、摩擦というものが起こってきます。そのような土壌がないからです。イエス様はこの種まきの話をされました。まかれた種は御言葉、そしてまかれた土地は人の心を表しています。それが4種類。まあパレスチナをですね、種まくときにこの手につかんでこうまくんですね。そして、そのまいた種は大雑把にいろんなところに転がっていくわけです。一つはイエス様の例えですが、一つは道端に転がっていった。この御言葉の種が道端に転がっていったというのは、聞いても神様の言葉を聞いても悟らないと、こう悪いものがプーンと来て、まあ、ついばんでいってしまうと。二つ目は岩地。御言葉を聞いてですね、わあ素晴らしい素晴らしいと喜んで受け取るんですが、根が張らない岩地の上で、根が張らないので、御言葉に従おうとするときに困難とか迫害とかが起こると、すぐにそこから離れてしまう。そして三つ目は茨です。御言葉を聞くけど、いろんなことがですね、覆ってくる。世の中に対する心遣い、こんな風にしたらあんな風に見られるんじゃないかとか、何かこう心遣いですね、信仰よりも信じる方向よりも心遣いの方が優先して、あるいは暮らし向きの良さ、欲などがですね、塞いで実を結ばないと。クリスチャンとしてイエス様を見上げて歩もうとするときに向かい風を受けます。まあいいようにも言われない。この世とその抵抗がですね、信仰のレースを邪魔する障害となります。けれどもイエス様は4番目の土地について言われました。この4番目の土地は、いろいろあっても忍耐し、御言葉をただ信頼して従い続ける。するとですね、ぐんぐんと根が張って、枝を広げて、なんと100倍、60倍、30倍の実を結ぶんだと言われたんです。世にある向かい風があってもですね、ぐっとその御言葉の中に立っていくときに、私たちにも豊かな実りをイエス様は見せてくださる。第2番目は、その障害となるものは、罪とその誘惑の力です。罪は巧みにこの私たちを取り込もうとします。誘惑。この楽な道を示してですね、困難を避けさせてあげようと、囁きながら、この私たちのうちなる弱さを熟知していて、みんな同じ弱さを持っていません。みんなそれぞれ違う傾向、タイプ、弱さというものがありますが、それに働きかけてですね、肉の欲を駆り立てて、知らない間にそちらを見せて、視点をそちらに移させて、そして絡みついた罪が信仰の走路をこう走れなくしてしまう。三番目は重い煩いという重荷です。これは私たちの霊的な力を消耗させます。レースで走る力を削いでしまいます。このような邪魔する障害があるんですね。信じたらなくなるものではないんです。あります。しかし、だから、この信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで、走り続けなさいと。そこにはイエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたというイエス様のお姿があります。そしてそのお姿がいつも私たちに 力を持って慰めを持って語りかけてくださるからです。人はこの見ている方向に向かっていきます。信仰の創始者で完成者であるイエス様を見続けるならば、向いている方向に進んでいくことができます。第3番目は、神の目を通して自分の人生、過去、現在、未来を見るということです。神様の目を通して、あまりこういう視点を持たないんではないかと思うんです。自分の人生は自分で過去、現在、未来を見る。自分の視点から。しかしですね、この空洞、イエス様に埋められた人、信仰を持っている人は、神様の目を通して自分の人生を見る、視点を変えて見れるように変えられていきます。信仰の目を持って物事を見ていくときに、まあ私たちはプラスかマイナスかを見ますが、信仰の目を持って物事を見ていくときに、すべてのところにおいて意思を持って働く神様をその中に見ることができるようになります。まあ取り戻せない、やり直したいと思うけれども、戻ることができない過去というものが私たちみんな持っています。そのような過去も神様が益に変えてくださる、良いものに変えてくださる。過去に対する自分のこの見方というものが変わるからです。このような目でもって自分の人生を見出すことができます。ロマ書の8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いています。神様を愛する人々も、私たちも失敗します。あんなことしなければよかった。どうしてこんななってしまったんだ。あれがなければ、いろいろなことがあります。しかし、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを益としてくださることを私たちは知っていますと。広島県のこの尾道にの出身、生まれ育った方に、塩見さんという海外の方と結婚したミシルという名字ですが、その人がいます。この方はおばあさん子でした。で、おばあさんに育てられたんですが、このおばあさんが、祖母が亡くなった時に、自分が生きている意味というものがわからなくなってしまった。そしてその意味をですね、仏教に見出そうとして、その道を求め始めました。まあ仏教はいろんな教えが、教えを説いているので、まあ真実はどこにあるのかということを尋ね求めようとして、ブッダの教え、それがあるであろうと思われるインドのネパールに行ってみたいと願うようになりました。この自分の醜い心をどうにかして変えてほしい。そしてですね、そういう中である人に誘われて、何かこう洞窟をくぐると、まあ日本にあるそうですが、その洞窟をくぐるたびに心が清められるという場所に連れてってもらったそうです。そこに行けば自分の醜さは、こうなくなるのかな。しかしですね、その洞窟は狭くて、水も溜まっていてですね、這いつくばってくぐるとですね、どんどん自分は惨めになったと言うんです。そして、ここでもないなという中で、職場の人がですね、クリスチャンの方がおられて、熱心に自分のことを教会に誘ってくれました。そして、その方の言っている教会の先生は、ネパールの宣教師であったのを、が帰ってこられて、先生をしておられるというのを聞いてですね、このネパールということだけで、インドに行きたいということで、そのことだけで、心惹かれました。で、一度、会ってみたらいいと誘われて、誘ったんですけれどもね、この方は、まあ、行って驚かないでね、日本で一番汚い、 汚い教会だからと、まあ言うんですね。まあ狭くて小さくて、まだ教会というような建物じゃないけど、でも行ってごらんと、行きましょうと。まあその人はまあ心構えて、まあそういう場所だと行ってみたら、本当にそのような小さな場所にですね、なんかもう障子も襖もある古い建物で、そこに何人ものクリスチャンが礼拝に来られていた。このような美しいと思えないような場所に、しかしそこに来ている人たちは皆顔が輝いていたっていうんですね。喜んでいた。喜び溢れる顔をしていた。その顔を見て、この人たちは一体どんな人なんだろうかと、仏教の方が優れているはずだと、この人たちは一体何を信じて、何をこの虚しさ、この空洞を何で埋められてこんなに喜んでいるんだろうかと、不思議に思ってですね、その日からそれを探すため、それを見つけるために毎週教会に通いました。ある日、牧師夫人がこのみちるさんのところにやって来られて、イエス様に罪を許していただけませんかと話されたそうです。そう言われてですね、その言われた言葉と自分の思いとは裏腹に、自分の心は何か拒絶するものがあったけれども、全く違う自分の内側からこの涙が溢れてですね、止まらなかったっていうんです。自分の身代わりに十字架にかかってくださったイエス様の話を聞いたけれども、それを拒んで顔を伏せている自分がそこにいたと。しかしこの後ですね、夏の子供たちのキャンプで子供たちの祈りに心を合わせたときに、何か心から祈ることができて、そしてはっきりとイエス様を心に迎えました。翌朝、キャンプの翌朝ですね、目覚めるともう何か心がワクワクして、賛美が、歌がね、止まらないって言ってました。見るもの聞くものみんな輝いて見えて、こんな世界があったのかと。何も変わっていないんですけど、見るもの聞くものがみんな輝いて見る。このイエス様のことを誰かに伝えたい、世界の人に届けたい、イエス様のために使えたいという、そのような願いでいっぱいになりました。ある日、聖書を読んでいるときに、イザヤ書の中にですね、あなたの知らない国民にあなたを使わすという言葉が、まさに先ほどお話しした聖霊によってですね、この言葉がはっきりと自分のうちに語られて、神様このことを語ってくださると握ってですね、やがてこの方はすでにチベット宣教に出ておられるインドの人との出会いがあってですね、結婚してチベットに宣教師に行きました。結婚と同時に宣教が開かれて、そのダラムマサル、中国のこの北部にあるんでしょうか、共産党が入ってですね、追われてですね、その一部をこの仏教徒たち、チベット人が逃れて亡命してできている自治区があるんですが、そこに向かいました。現地はこの想像以上の闇だったと。行ってみて、意気揚々として行ってみてですね、宣教師として行ったけれど、息も詰まるような日が続いて、神様助けてください、助けてくださいと叫んだ。そしてその叫びの中で、さらにですね、このイエス様というお方に出会っていきました。そこにあるイエス様は神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられた。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われた。イエス様がどんな思いでこの地にやって来られたのか、天の御国におられるお方なのに、人としてこの地に生まれた。チベットに向かってですね、そのイエス様と深くお出会いしていきました。ダラムマサラに真理を求めてやってくる人々が次から次へと絶えなかったそうです。 そこにかつての自分の姿を見ました。私もあそこにいるものだった。人事ではなかった。そして神様はこの仏教に真理を求めていた自分を同じ仏教に救いを求めているこのチベットの人にも伝えたいとして使わされたんだと、はっきり分かったそうです。ああ、自分は無駄な時間を過ごしてきたなぁと思っていた自分の過去。しかし、あの時すでに神様は自分と共にいてくださったんだと。神様はすべてのことを益として用いてくださるんだと。そして自分を救ってくださった神様は、この人たちにも同じことをしてくれるんだと。目の前にいる人たちが、一人一人が愛おしくなったそうです。信仰の目を持って、いろんなことを見ていくときに、そこから望みというものが生まれます。どこからものを見るかは大事ですね。信仰を持って見るとですね、そこに望みというものを見出すことができます。自分の人生に意志を持って働く神様がその中におられるんだということを知っていくからです。信仰の創始者であり、あるイエス様は、私たちより先にこの苦難の道を通って、この神様との関係が回復する道筋を作ってくださいました。イエス様はこの滞在を犯した罪人として扱われて、鞭打たれました。生身の体をですね、あの釘で十字架に打ち付けられて、むごい姿で人前に晒し者になりました。そのイエス様を誰も同情しない、誰一人十字架につけろと言った人たちに取り囲まれてですね、むしろ嘲笑われて、精神的な屈辱と肉体的な痛みがありました。その一番悲惨な現場でイエス様が見ていたもの、それは目の前で自分に暴言を吐く人ではない、鞭を当てる人ではない、あざける人々ではない、自分の内にある苦しみではない、その現場でイエス様が見ていたもの、目にしていたものは、父なる神様のご計画、救いの道の完了でした。人がですね、この虚しさを覚える、神様から離れて空洞を持ってしまった人が、もう一度この空洞を埋めることができる、神によって満たすことができる道が完成するために、神様に近づくことができる唯一の道が開かれること、その完成をイエス様は苦しみの真っ只中で見ていました。その喜びを鮮やかに見ておられたんです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座された。このお方から目を離さずに歩むときに、私たちはこの自分の枠から自由になって、神様は私たちを神の視点で遠くを展望することができる大いなる場所に立たせてくれる、くださるんですね。イエス様はこの目先の現実だけを見ようとする私たちに、神様の約束と希望が見渡せる高い場所に私たちを立たせてくださって、そしてあなたの歩んだ過去、現在、未来、ここには確かに私の意思があるのだ、あったのだということを私たちが受け取れるように導いてくださいます。 このお方に今心を向けてしばらく祈りの時を持ってまいりましょう。それぞれで今主の御前に応答し、告白を持って告白して、祈りを捧げていきましょう。しばらくそれぞれで祈りましょう。父なる神様、あなたは今日もこのご真実なるイエス様の前に私たちを置いてくださっていることをありがとうございます。私たちの過ごしてきた過去も現在も未来もあなたの手の中にあります。はせばを走るこの生涯を終えるときに喜んでそのゴールを切ることができるでしょうか。その先に変わることのないイエス様を見上げて天に凱旋する確信を私たちはあなたからいただいています。この地上において多くの重荷とまつわりつく罪がその障害を持って障害があって私たちを阻む道が壁が立ちふさがるようなことがありますが、私たちの目はただあなたをそこから見上げます。ただイエス様を見つめて信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、どんなに意思的にこうしようとああしようと力んでも目が見た方向に心の向いてる方向に私たちは向いていきます。ただイエス様あなたを見上げて歩む道のりを支えてください。御言葉とそれを解き明かしてくださる聖霊様の言葉を通してあなたの言葉をさやかに聞いていきます。主イエス様どうぞ私たちの歩みが絶え間ことなく真実なるお方にいつも信頼を向けて進むことができますように、今日この場所に多くの荷を抱えまた引きずるような思いで何かおられる方がいらっしゃるでしょうか。主様あなたはその方の祈りにも応え、そしてまだ見ていないものを保証し確信させてくださる信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたに信頼して歩む私たち一人一人をこの一週間もあなたの御名によってお支えください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。